しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ。干からびえと御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。その素しい技をすべての国々の旅の中で。アーメン。お立ちください。賛美を歌いましょう。聖歌の89番、たたえまつれを歌いましょう。それでは告白いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神の神子、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、本家をピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体もよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美を歌いましょう。聖歌の117番、イエスより流れるを歌いましょう。 それでは朗読いたします。詩編第24編より、地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。
まことに主は海に地のもとへを据え、またもろもろの川の上にそれを築き上げられた。
誰が主の山に登り得ようか、誰がその聖なるところに立ち得ようか。
手が清く、心が清らかなもの、その魂を虚しいことに向けず、
欺き誓わなかった人、
その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。
これこそ神を求める者の一族、
あなたの御顔を慕い求める人々、ヤコブである。
門よ、お前たちの頭を上げよ、永遠の豊上がれ、
栄光の王が入っておられる。
栄光の王とは誰か。
強く力ある主、戦いに力ある主。
門よ、お前たちの頭を上げよ、永遠の豊上がれ、
栄光の王が入ってこられる。
その栄光の王とは誰か、ご一緒にどうぞ。
万軍の主、これぞ栄光の王。
アーメン。それでは祈りの時を持ちましょう。初めに大沢牧師より導いていただきましょう。
お祈りしましょう。アレルヤ、天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美いたします。あなたこそ永遠の塔を通って私たちの心の中に入ってこられる栄光の王であります。あなたこそ賛美を受けるにふさわしい方であり、栄光こそ主にあります。どうぞ私たちの心がその栄光を仰ぎに、あなたの御前にただひれ伏し、そしてあなたから与えられた信仰によって御顔を仰ぎ見ることができますように、この礼拝の時あなたの栄光を私たちのうちに御霊によって輝かせてください。あなたはその栄光をイエス・キリストを通して表されました。 イエス・キリストの愛の中に、イエス・キリストの御業の中に、イエス・キリストの教えの中に、その栄光は満ちています。どうぞ私たちがイエス・キリストの姿を心に映し、その眼差しの中に歩むことができるように、またイエス・キリストを通してあなたに信頼し、そして私たちの人生を委ねることができますように。私たちは生まれながら罪の中に生まれ、そしてあなたを知らずに歩んできました。その中で受けた心の傷や人生のねじ曲がりや、さまざまな迷いの中で私たちは歩んできたことを告白いたします。しかし今私たちはイエス様を通してあなたを知るものとされました。心より感謝を捧げます。どうぞ私たちのうちの思いを、そして私たちの人生のこれまでの歩みをあなたがどうぞご覧ください。私たちの歩みに傷のついたところがあるかないかご覧になってください。願わくはその曲がったところに、そしてそのくすぶっているところにあなたの御手を持って触れて癒し、どうぞ私たちのこれから歩み出す未来の人生に、明日に、そしてこの日に、どうぞ私たちがあなたと共にある信仰を持って歩み出していけるように、どうぞ私たちの心を清めて導いてください。この祈りのひとときを感謝します。どうぞ一人一人の祈りをあなたが聞いてください。重荷を下ろし、罪を告白し、許しを受け取り、あなたに一切を委ね、そしてどうぞ軽くされた心と光で満たされた思いを持ってあなたに礼拝を捧げる、力いっぱい捧げていく礼拝にしてください。遅れていらっしゃる方があるようですが、どうぞそのいらっしゃる足を早めてください。また安全に届けてください。お願いします。また今日事情でここに集えない兄弟姉妹があることを知っていますが、どうぞおのおのの場所にあってもこの主の日を礼拝の日として聖別して、あなたの前に過ごしうるように、おのおのの場所にあってもあなたが伴ってくださいますようにお願いします。感謝を持ってはじめにイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは始めましょう。
愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。我らの祈りがあなたの前に届いていること、またあなたに委ねられたその祈りがあなたの御手の中で備えられて、あなたの時の中で私たち一人一人に答えとなって帰ってきますように。主よ、あなたは生きておられます。その生きていらっしゃるあなたの栄光を私たちが仰ぎ見、そして心から賛美を歌うものにして委ねます。感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それではお立ちください。この世でありました新しい歌を歌います。
Thank you.
この日、全世界が、世界中にイエス・キリストの栄光が輝く日を、私たちは心から信じ、また待ち望みながらその歌を歌います。その日、全世界が。
します。 話を言うと、イエスはそこを去られた。それからご自分の教理について街道で人々を教え始められた。すると彼らは驚いて言った。この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょう。この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。妹たちもみんな私たちと一緒にいるではありませんか。とすると、一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょうか。こうして彼らはイエスにつまずいた。しかしイエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の教義と家族の間だけです。そしてイエスは彼らの不信仰のゆえにそこでは多くの奇跡をなさらなかった。
ありがとうございました。それでは大沢牧師より信仰によって受けるメッセージを受けましょう。
おはようございます。
おはようございます。
グッドモーニング。神様が私たちと共におられるように。私たちは故郷に錦を飾るっていう言葉知ってますか。日本人の方は知っている。でも、まあ、そうじゃない方もどっかで聞いたことあるかもしれない。故郷に錦を飾るって要するにどっかへ出てって何らかの成功をして、で国に帰ってくると国でまあお喜びしてくれるっていうことですよね。クリスチャンの偉い偉い偉人に野口英世っていう人いますね。野口英世ってクリスチャンなんですが、ご存知でした？知らないよね。結構昔私も伝記で野口英世伝っていうのを読んだことありますけれども、クリスチャンだっていう話は全然出てこないんですよ。そういうとこ注意深く抜いてあるんだなっていう気がしますけれども、でもあの方はクリスチャン で幼い頃にちょっと手にやけどしてね、障害を持って、で その障害を乗り越えて世界的に有名な細菌学 の研究をして、で最後はその黄熱病という病気との戦いの中で命を落とされた。本当に命がけで、世界の人々をこう救おうとした英雄。そしてその行動、生き方の中にやっぱクリスチャンらしさっていうのがあるんですよね。やっぱ生まれながらにそういう手が不自由とかいうハンディキャップがあっても、でもそのことでめげないで、それをこう乗り越えて神様が彼を強くして、そしてそういうハンディを負っていながら、本当に貧しいね、農村の出身であるにもかかわらず大きな大きな働きを世界にこう出ていってした。やっぱその働きの背後にはイエス様を信じる信仰があった。で野口英世がある時ふるさとのね猪苗代の方かな、あっちの辺りにこう戻っていった時に、もう村中を挙げてもう大歓迎したの。もう世界的に有名なノーベル賞候補になったほどの学者ですから、もう紙吹雪が舞い、そして人々の喜びの叫びの中で野口英世は、まあ、故郷に凱旋したわけです。でもその野口英世がお手本にしたイエス・キリストはその故郷に凱旋したはずなんだけど、今日のところを見るとちとも凱旋ではありませんね。それとちょうど反対の話が今日の箇所には出てくるんです。つまり、野口英世の出身の猪苗代と、まあ、ほとんど変わらないくらいの小さな小さな村その村のナザレですね。そこにそのナザレ出身の
イエス様がこう戻って来られたという記事なんですよ、今日のところはね。でもそこでイエス様が、大歓迎で迎えられたという記事はここにはない。いや、むしろふるさとから拒否されたっていう記事なんですね。とてもとても興味深いと思いませんか。54節を見るとこう書かれている。細かい箇所ですが、ご自分の郷里に行って街道で人々を教え始められたと書いてあります。あるいは教えておられたとも訳せるところですが、教え始めた、すると彼らは驚いていったというんですから、教えている最中ですよね教え始められたところ、人々はそのイエス様が教え始めたのを遮って、いや、こんな知恵と不思議な力をどこで得たんだ、こいつは大工の息子じゃないかと、こいつの母親知ってるぞ、父親も知ってる、兄弟だって知ってるぞ、彼の兄弟はヤコブ、ヨセ、シモン、ユダではないか、みんな俺たち知ってるぞというわけですよ。まあ、それもそのはずで、この時代ナザレの村というのは大体人口が200人ぐらいだったという話です。だからみんな顔見知り、みんな知ってる、でみんながもうちっちゃい頃から育ってきたのを全部見てる。その中でイエス様が神様の使いとして救い主としてふるさとに戻ってきた時に、彼らはそのイエス様を受け入れなかったということです。彼らはイエス様が知恵を持っていて不思議な力を持っているっていうことを知ってました。54節にそう書いてある。こんな知恵と不思議な力をって言ってるわけですから、彼らは認めてたわけです。イエス様が知恵を持って人々を導き、御言葉を語り、そして多くの不思議な技をなさってきたっていうことは、ナザレの村でも実は多くの人たちがみんな知ってました。でもそれにもかかわらず、彼らはイエス様の話を聞こうとしなかったんです。イエス様が教え始められた、そうするとつってイエス様を遮って、おめえは大工のせがれだべって、別に東北にする必要ないだってナザレってイスラエルの北の方だもん、ね、まだとそういうことで、あそこに面白い本で、気仙語訳の新約聖書、福音書っていうのがありますね、本棚に。多分イエス様はイスラエルの国の中でそういう扱いをされてきたろうということを考えて、東北の青森だったかな、気仙語という方言でイエス様たちがこう喋ってる、そんな面白い福音書があります。イエス様は日本で言ってみれば東北のヘキソン出身だったんですよ。それが都に出て行って人々を教えたりするもんだから、人々からも何ナザレから何のいいもんが出るだろうかって言われた。でもそのふるさとの人たちもイエス様が戻ってきた時にそのイエス様を受け入れなかったということですね。ここに今日の一つ目のポイントがあります。イエス様が教え、そしてそこで働くことを止める力がここにはあったということです。それは何でしょうか。それはそのナザレの人たちがよく知っている人間、ただの人間としてのイエス様、子供の頃から全部知ってる大きくなってったのも全部知ってる、誰と友達で誰と喧嘩したか、まあ喧嘩したかどうか分かんないけどそういうのも全部知ってる、全部知ってるぞ。だから今のイエス様の働きを信じない、不信仰の力が神様のイエス様の知恵と力を止めてしまったんだということが今日の一つ目のポイントです。これってね、ふるさとの人っていうだけじゃなくて、私たちにも多分あると思うんですよ。私たちが神様の力、そしてイエス様の力を考えるときに、必ず人間的なフィルターを通します。神様は全てを知っていらっしゃると聖書で学びますけれども、私たちはでも見てらっしゃらないかもと思って平気で陰に隠れたところで罪を犯します イエス様はいつも私たちに語りかけようと願ってらっしゃいます。そして私たちのことを導こうとしてらっしゃいます。ダビデそう歌いましたよね。あの有名な詩編の139編、私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなた共に、あなたはそこにおられ、私をあなたの手で導く、そうダビデは歌いました。でも私たちは日々の生活をする中で、神様がそんな風に私たちを導いてくださるということをなかなか信じようとはしません。神様にはちょっと黙っておいて、私は私のやりたいようにやろうと強引の前を入れてね私たちは生きたい、そういう古い神様抜きの生活が嫌っていうほど過去のものが染みついているから、だからそういう古い生き方を持って神様と一緒の生活ってこんなもんだろうなと制限するんです。私たちはそういう古い神様抜きの時代が長かったから、いつも私たちは神様と一緒に歩む、神様から知恵を与えられ、神様に働いていただいて、それを期待せずに歩む、そのまさにこのナザレの人たちと同じような不信仰をイエス様、神様に対して持ってしまう。もうなんということでしょう。それが神様の知恵と力を止めてしまうんだという記事なんですよ、今日。それとともにナザレの人たちは救い主との出会いを失ってしまいました。彼らが見ていたのは過去のイエス様です。聖霊を注がれて、そして神の子としての働きを開始される前、まあ言ってみればお忍びの状態で育ってこられたイエス様しか彼らは見ていません。今このイエス様を通して表された神様の力を彼らは決して受け入れようとはしませんでした。57節にこうして彼らはイエスにつまずいたと書いてあります。面白いね、イエス、面白い日本語ですよね。こういうつまずくっていう言い方は聖書独自なんだって。クリスチャン平気で使いますよ。あ、ちょっとつまずいちゃったって、え、何って、石でもあったなって言うけど、やっぱどっかで何か小さな出来事にちょっと引っかかってうまく物事が進んでいかないのをつまずくっていう言い方しますよね。でも結構クリスチャンは普通に使いますけど、世の中の人あんまり使わないから。でイエス様につまずいちゃったんですよ。別にイエス様は 石ころじゃないけどでもイエス様につまずいちゃった。つまずいたんだったら乗り越えればいいでしょ。つまずくって大体足元の小さなものにつまずくんでしょ。東京駅出てね、八重洲口出てビルディング街につまずいちゃったっていう人はあんまりいませんあんまり大きなものにはつまずかないんです。小さなものにはつまずく足元をすくわれる。私たちはイエス様につまずく時があります。彼らがつまずいたのは彼らがイエス様のことをよくよく知っていたからです。よくよく知っていると思っていたからです。ここに2番目の問題があります。私たちは神様のことを知ってる知ってると思っています。クリスチャンライフ長いからね、聖書もよく読んでるからね、神様のことをよく知ってると思います。でもそれは神様の本質の一体何パーセント私たちが触っているんでしょう。私たちは結構小さなところでイエス様につまずいていませんか。だってもしイエス様が丸の内のビルディングほどの大きさだとしたら、私たちが目が見えない状態でペタペタ触ったって分かんないじゃない、全貌が昔ね、目の見え不自由な方が象に触るっていう話がありました。ある時目の見えない人が象という動物に初めて出会った。そして各々象にペタペタ触った。ある目の見えない方はそれはすごい太い太い柱のようだったって、ある人は、なんかハケのようだった、尻尾の先ね、草になってる。ある人はハケのようだった、ブラシのようだった。ある人はなんか すごい草原のようだった。 あの人はホースの上だったって、うん、でもなんかみんな目々に触ってる。私たちが神様に触れる、そして神様のことを知るっていう時に、出会うっていう時に、私たちは自分の触れたところだけで神様のことを捉えがちです。イエス様はまさにそのようにこのナザレの村人たちに触られていたんですよ。人々は赤ちゃんのイエス様を知ってたでしょ、幼子のね。人々は成長していくイエス様を見てたでしょ。でもそれがイエス様の全てだと思ってしまったところに、この彼らの不信仰の原因になります。そこにつまずきが隠れていました。私たちもそうです。私たちが出会おうとしている、そして今出会っているのはメシアとしてのイエス様なんですよ。メシアっていうのは油注がれた方ということです。セミだよね。ヘブライ語のマシヤハっていう言葉です。でギリシャ語にするとクライスト、あ、クリストスになります。英語にするとクライスト、ね、でそれは油を注がれた方っていう意味なんですよ、ね、つまり旧約聖書の時代の人たちは油を注がれてある重要な仕事に就きました。3つの仕事の人が油を注がれてその仕事に就きました。1人は祭司、祭司として働きを始めるときには油を注がれて祭司の働きをします。もう一つは預言者、預言者がその働きに奉仕するときには油注ぎを受けたと言われています。そして3番目に王様がその仕事に就くときに油を注がれた。その3つの働きが象徴しているように、イエス様は王であり祭司であり預言者なんです。私たちはそのイエス様のすべての働きをどの程度受け止めているでしょうか。イエス様は王です。イエス様はキングオブキングスなんですよ。王の中の王なんです。私たちは地上の王様にさえ敬意を払いますね。日本だって目の前にね、例えば令和天皇が、令和の、天皇陛下もいらっしゃったら、みんな敬、まあおじまあ、粗末には扱わないと思います。でもその地上の王でさえそれなりの敬意を受けるにもかかわらず、諸王の王であるキングオブキングスであるイエス様に対して私たちは そのように対応しているでしょうか。王がそちと話したいんじゃがなと言って毎日言います。でいつも私たちの 心をノックしてます。出てくるよね、黙示録に三章に出てくるじゃないですか。私たちの 心を叩きながらイエス様は私たちと話したい、一緒に時を過ごしたい、そして私たちと共に生きたいと願ってらっしゃいます。もう私たちはその王をなんと粗末にお扱いしていることでありましょうか。またイエス様はザ・メシアですから預言者としての働きもあります。イエス様は神の御言葉を私たちに与える方でありますね。御言葉は今もちろん聖書として私たちに与えられています。でも生きていらっしゃる方はこの聖書を通して、また聖霊による働きを通して私たちの内側にいつも語りかけてきたいと願います。神の言葉を私たちに取り継ぎ、そして神の御心を私たちに示すのが預言者の働きです。私たちはその方の導きにどれだけ従っているでしょうか。イエス様がね、うん、今日おはよう、今日は、ね、君にこういうことをしていってもらいたい、あの人との関わり、そしてあの、事件、あの仕事をこうやってやっていったらいいと私は思ってるんだけれども、そうやってみてくれるかなと思いながらね今日火事でね、こんな風に、やってみたらどうかな。イエス様は私たちの内側に働いて、ご自分が願っていらっしゃる御心を私たちの人生の中に実現させたいと思っていると思うんですが、皆さんいかがでしょうか。 だってイエス様は主なんでしょ、主なんでしょ、イエスは主、イエスは主、死からよみがえられた主って歌ってますね。別にあれ主ってなんか、ね、息入ってるだけじゃないですよ。あれは主、主、主、私たちが従うべき方ということです。そういう心でイエスは主ということです、ね、ガス漏れしてるわけないね、主よ。あの方が主ならば、我々はしもべであり、はしためです。別に皆さんのことを探すんでいるわけじゃありません。私も主のしもべです。皆さんもそうだと思います。ならば、しもべは主人の言うことを聞くべきです。単純なことですけれども、私たちはそういうイエス様と出会うことを拒否していませんか？今までイエス様抜きでやってきたからさ、好きにやらせてよ。それが私たちの心ではありませんか。ですから神様が私の人生を導きたいと思ってらっしゃるのに、その声を私たちが拒んでいるならば、この中での人たちとごくごくよく似ています。そして3番目に、イエス様は王であり預言者であり祭司です。祭司は人と神とを取り継ぐ仕事です。まずその中心の目的は、人々を清めて神様のところに引き上げる働きです。イエス様は今も父なる神様の右に立って、そして私たちのために取り出していてくださるからです。私たちは今日、そして今週もそのイエス様を通して祈りを捧げます。罪を告白 してますか？罪の告白って一生をするんですよ。どんなに清められようと、クリスチャンから罪が完全に消えることはこの地上ではありません。私たちのこの古い体の中に古い罪の原則がね、立法が働いているからです。私たちは自己中心性、そして神を愛せない心、そして古い生き方が本当に染みついた状態で生きています。なぜか恐れ、不安で、そして迷いやすく、心の中に虚しさを抱えてしまいがちな生き物です。でもそんな私たちがそのありのままの姿をイエス様のところに持っていくならば、イエス様はそれを全て分かって、そして受け止めて、そして私たちを許し愛してくださいます。ヘブル人への手紙には、私たちの弱さに同情してくださる大祭司となられた、ご自分も同じ人となってこの地上を歩み、人々から捨てられ、人々から理解されず、そして人々から時には捨てられて、そして苦しみの中で人々から、愛を注いだ人々から憎まれて殺されるという中をイエス様は通っていきました。だからイエス様は私たちの悩みをその底の底のところから分かり、受け止め、そしてそのために犠牲を払ってくださることになります。イエス・キリストこそ私たちの大祭司なんです。メシアっていうのはそういうことです。王であり、預言者であり、また私たちのために深い憐れみを持って取り出してくださる祭司です。私たちはそのイエス様とどの程度出会っていただくか。私たちの側の不信仰がそのようなイエス様と触れ合うことを差し止めているならば、私たちはきちんと悔い改めた方がいい。They missed the Messiah because of their unbelief. 不信仰によって彼らはメシアであるイエス様を見失ってしまいました。そして3番目、だからこそ私たちはこれを反面教師として信仰の目を上げて主の御業を待とうと思います。私たちはこのナザレの人たちを笑うことはできません。イエス様はここで知恵を語ることも、不思議な働きをすることも制限されました。とてもとても面白いです。58節をご覧ください。そしてイエスは彼らの不信仰のゆえに、そこでは多くの奇跡をなさらなかったと書いてます。イエス様がその交渉外で奇跡をなさるときには2パターンあります。 多くの 病気の方の癒しはその人の信仰に応える形で癒しを与えています。例えば盲人が来た、生まれながらの盲人です。そしてイエス様を呼んで、私の目を開けてください、私にそれができると信じるか、主よあなたのおできになります。イエス様はその信仰に応えて、あなたの信仰の通りになる、その目が開かれる、そういうパターン多いですよね。特にこのマタイの福音書ではそういうパターンが出てきます。信仰に応じて奇跡をなされる。でもそこまで信仰が働かせることもできないけれども癒されちゃうっていうパターンもありますよね。例えばヨハネの福音書の5章にベテスダの池の病人が出てくるでしょ。彼はイエス様が言って良くなりたいかって言うんだけど答えないんですよ。旦那無理っしょって、私が池がねブクブクってなって降りていこうとすると、他の人が私なんか捨て置いて先に降りてっちゃうんですよ、だから私は癒されませんっつって、あんたもそうでしょって、まあ、そういうもう絶望の言葉を彼は語るんですね。でもその病人をイエス様はその場でお癒しになりました。時には私たちの信仰が弱くて癒しの信仰を持つことができない時にも、イエス様は癒されたという記事がないわけではない。でも多くの場合は信仰は神様にその御業を働かせる機会を解放する、与えるものになっています。イエス様はここでは彼らの不信仰のゆえに多くの奇跡をなさらなかったと書いています。不信仰の真ん中でイエス様は多くの奇跡をすることができなかった、なさらなかった。他の福音書だとできなかったと書いてあります。これ逆さにするとね、とてもとても喜ばしいメッセージになるんですね。逆に言えば、私たちに信仰があるならばイエス様は多くの奇跡を行うことができるという、このふるさとナザレでの悲しいエピソードは、実はむしろ私たちを励ますものです。私たちは自分の人生にどれだけ神様の奇跡を願っているでしょうか。主が生きておられ、そして私たちの人生をそのように素晴らしいミラクルなものにしてくださることを私たちはどれほど願うでしょうか。でもそこで私たちの中に信仰があるならば、私たちはその日々の生活の中に神様の奇跡的な御業を求めることができます。なぜなら主は生きていらっしゃるからです。誤解しないでください。奇跡が目的ではありません。だって私たちがもう救われているということ自体が一種の奇跡なんです。そして、地上のこの人生が終わってね、この肉体が朽ち果てても、私たちが神の御国でこの体を全く新しくされて永遠に生きるっていうのはもう確定済みなんです。私たちクリスチャンが存在していること自体が世界の中の奇跡なんです。でも主は私たちの一人一人の小さな小さな信仰さえも用いて奇跡をなさりたいとうずうずしていらっしゃいます。なぜです？それは私たちが神様が生きていらっしゃるということを知るためです。そしてその方が私たちと交わって触れ合って一緒に生きてくださるんだっていうことを私たちが知るためです。イエス様の奇跡の目的は何でした？それは主が共におられるということでしょ。イエス様のお名前は何ですか？イマヌエルでしょうか。神は我らと共にいますということです。そのことが分かるための奇跡でしょ。 別にイエス様は奇跡の見せ物をしてるわけじゃないですよ。ね、病気な癒して別に、まあ、もちろんそういう癒しの一つ一つ素晴らしい。でもそのことの目的は神が私をあなたたちへの愛のために、その愛を示す神の言葉として私を使わされたことを知ってほしいということでしょ。奇跡が多いか少ないか、それは目的ではありません。でも主が生きておられるということを私たちが知るために、主は私たちにそのような奇跡を求める信仰を持ってほしいと願っていらっしゃるので、すべてのことを神の御業と認め、すべてのことに神の支配があることを信じ、そしてすべてのことに主が生きておられるということを私たちが見出すためにこの世界はあるんですよ。今日起こる出来事、今週できる起こる出来事、人との触れ合い、ある事件、それら一つ一つの中に私たちは主よ、あなたがいらっしゃること、主よ、どうぞあなたの御業を見せてください。私たちはそれを見出すために、そのあえてその信仰を持って目を上げて いきたいと思います。 Believe Ask God for mighty work in your life。 私たち一人一人の生活の中に神様の奇跡的な働きが、見出されるように私たちは神を求めていきたい、信じていきたい、そういうものでありたいと思います。私たちは本当に心、自分自身の心を見るならば、このナザレの人たちと同じように、神様なんてこんなもんだろう、神様はこの程度しか私を愛していないんだろう、低く低く見積もりながら神様を侮ってしまいがちであります。私たちもまたイエス様をそれほど尊重することがないかもしれません。でも私たちの目が神様の御業の中で開かれて、そして共にいます神様が見えてくることを神様本当に願っていらっしゃると思います。これ聞いた話なんですけどね、神奈川県の茅ヶ崎に、ちょっと変わった自転車屋さんのサイクルボーイっていう自転車屋さんがあるんで、オーダーで、ちょっと変わったデザインの自転車を作る人なんだそうです。でも そのお店を開いた谷さんっていう、ご主人はもともとクリスチャンホームでね、で子供の時から教会学校とか行って、なんとなくクリスチャンやってたんだそうです。でも、一生懸命、仕事をして、なんとか自分で自転車屋さん開きたくて、大手の電機メーカーで、デザインの仕事をしていたんだけど、ところがお父さんが死んじゃって、で、一人でお母さんや家族の面倒を見なくちゃいけなくなって会社を辞めて、で、実家の自転車屋さんを継ぐことになったんです。開業するんじゃなくて実家に入ることに。でいやいやながら自転車屋さんを始めたんですけれども、でも会社勤めよりもずっと大変でね、身入りも少なくて、とうとうノイローゼになって死にたくなっちゃってしまったんです。でなんとかしなくちゃと思って、仕事を他に探すんだけど、自転車屋だけじゃ食っていけないって言ってね、で、仕事見つけるんだけど、せっかく見つかっても仕事がすぐ、ポシャっちゃったりして、で気づいたらもう何もかも差し押さえされて、とことん追い詰められて、もう頼りになるものが何もなくなっちゃった、そんな感じだった。でもこの時彼がふっと思い出したんですね。ああそうだ、教会行ってたなって一応宣伝も受けてたな。でも本当に何もかもその手から奪い去られてしまったときに、神様の前にもう一遍だけ本気になって祈ったんだそうですよ。神様、もう何もありませんとささやくようなお祈りをしました。 神様もう何もありません。でもそのもう何もありませんっていうお祈りから、全てが変わったんだそうです。その祈りに応えて、神様が彼を導かれた。自分で自転車作りなさい。出来合いの自転車を売るだけの仕事をしていたんですが、自転車を作る、そして設計してそれをデザインする仕事を始めて、そして瞬く間にデザイン感覚が生きて、とてもとてもユニークな自転車が生まれていきました。で、家族も養うことができて、教会にも行けて、そして今は落ち着いた生活をすることができている。で、彼がそんな山を乗り越えた後でこう言ってます。あの時初めて神様を頼りました。そして生きて働かれる神様が自分に一番ふさわしい仕事を与え、生きる勇気も与えてくださったんです。そう証ししています。あの時初めて神様を本気で頼った。そしてそこから初めて神様が働かれるということを知った。私たちもそうですよね。どっかで私たちが主が本当に生きていらっしゃるんだ、まあ、別にそのために貧乏のどん底を通過しなくてもいいですよ。いいけど、どっかで人はそういう追い詰められた中じゃないと真剣に神様を呼び求めることがないのかもしれません。でも主はいつ呼びかけてもいい方です。私たちを導きたいと、今自分を呼ぶか、今自分を呼ぶか、神様は待っている。ディズニーのねアラジンの魔法のランプの魔人みたいに、早くこすってくれよっていう感じですよね。早く呼んでよってね信じてくれないと働けないじゃないか。もちろん神様は魔人ではありませんから、私たちがこすらなくても働かれますけれども、でも生きて働かれる主を本気で呼ぶことを主は待っておられると思います。祈りましょう。愛する天の父よ、私たちはこのナザレの人と同じようにあなたを制限して見ています。信仰がないゆえに、あなたが生きて働かれ奇跡を行われる方だということを本当にあなたが示そうと願っていらっしゃるよりもずっとずっと体験していません。どうぞ私たちがあなたが本当に生きて働かれる全能なる神であること、どうぞ私たちが信じることができるように、また本気で信仰を持ってあなたの御心の房にでも触れることができますように。小さな信仰でもからし種ほどの信仰があれば、山に動いて海に入れとおっしゃれば言えばそのようになるとあなたはおっしゃいました。どうぞ私たちに生ける神への信仰をお与えください。感謝します。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では歌います。聖歌の御言葉を歌います。御言葉なる
「
より頼むものを恵んでくださる。主により頼むものになりましょう。それでは月の最初なので、聖餐式をします。聖餐式はイエス・キリストが定めていかれた2つの霊典のうちの1つ、洗礼式と聖餐式です。そして聖餐式はイエス・キリストをその十字架の死が自分の罪の身代わりであったことを覚えて、その信仰によって預かる式であります。イエス・キリストをご自分の主、また救い主と信じる方は、どなたでも洗礼の有無を問わず加えることをお勧めします。またその信仰の決心ともなるように願って、そう、うちの教会ではそうしております。私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のため十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないまま神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままパンを祝し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。おのおの帰りにて罪を深く悔い改め、罪許された者の信仰と真心を持って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たみたいの日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉を読みします。第一コリント11章からです。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げて後これを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび私を覚えてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。祈ります。天の父なる神様、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖なる霊典に称えられている大きな恵みを感謝いたします。深い憐れみにより我らの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊によってこの備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができますように。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。では聖餐式の聖歌210番を1節2節歌って聖餐のテーブルにしておきましょう。
Thank you.
それではイエス・キリストをご自分の主また救い主と信ずる方は前においてください。招きの言葉、神はその一人を賜ったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。恵み深い主の憐れみを深く味わいなさい。分散します。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨ててくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈祷を捧げます。
慈しみと恵みに富みたも天の父よ、あなたは限りなき憐れみをもって我らを招き主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこの式を通し御子イエス・キリストのあがなりの恵みを私たちのうちに確かめさせ、我らの罪が今許されてあること、汚れが清められ、永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされているその望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。我ら主の御体の枝である自覚がいよいよ深まり、ますます励んで主に仕えることができるように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えるものとしてくださるように、主よ常にあなたの恵みと祝福を我らのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。先ほどの210番の3節以降を歌いましょう。 貢献のお祈りをお願いします。
万軍の主である神様、あなたの皆を称え賛美します。神様、あなたがいつも本当に生きていらっしゃって、生きて動いていらっしゃる神様であることを私たちが覚えていることができますように、すべての私たちの上に起こること、それはあなたの御業と認めて、すべてのことが神様の御計画のうちにあることを知っているものとしてください。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様がこれを御業のために用いてくださいますようにお願いします。御手にお委ねし感謝して、愛するイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。
では心を合わせ声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。では祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではどうぞお立ちください。朝礼祝祷を持って礼拝を取りましょう。
主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。
用いられますように。では、お願いします。